箇所を読みいたします。旧約聖書詩編130編、聖書の真ん中ですけれども1074ページの上の段になります。詩編130編1074ページ上の段です。お読みいたします。都のぼりの歌。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が見舞いに立てるでしょう。しかしあなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。主の御言葉を私は待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを、まことに夜回りが夜明けを待つに勝って主を待ちます。イスラエルよ、主を待て。主には恵みがあり、豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。この箇所から主を待つ共同体と題しまして、関野裕二先生に説教を取り次いでいただきます。
皆さんこんにちは。5月21日にお招きいただいて約2ヶ月ぶりでございます。その間に、牧師翔平のことを中古でも見ましたし、お話を伺っていましたので、今日はこの主を待つ共同体というタイトルをつけましたが、待ち望むということを皆さんと共に一緒に考えてみたいと思います。このコロナ禍も2020年から始まって今4年目でしょうか。まだ収束しない、そういう歩み、そしてすると並行してこの教会の歩みがあったと思います。待ち望んできたのではないでしょうか。で、今日は詩編を取り上げます。説教者がこの詩編を説教するときというのはですね、結構難しいんですね。説明してはダメ、解説ではない、詩人の心に自分の思いを共鳴させて一緒に歌い一緒に祈る、そういう文章であります。そういうことを最初に難しいことを言って、自分で取り組んでみたわけですが、なぜ詩編が詩編として尊重されてきたのか。旧約聖書のもう宝と言ってもいいでしょう。イスラエルの魂の叫び、その中でもこの今日取り上げた130編は最も有名な詩編の一つです。皆さん詩編というと23編の主は私の羊飼いとかですね、すぐに思い浮かぶと思います。あと139編 の母の胎のうちでというそういう詩編とかありますよね。いろいろ130もとても有名です。この詩はバビロン捕囚の苦難を経てネヘミヤ時代に編纂されたと思われる、そういう詩編です。そしてユダヤ民族の礼拝の中でずっと歌い継がれてきたものであります。星野富弘さんという口で絵筆を加えて詩を書き絵を描くいますよね、いらっしゃいますよね。群馬県に美術館がありますけれども、星野さんが最初に出した本、ちょうど私が受選した頃80年代の初めの頃ですが、愛深き淵よりというそういうタイトルだったんですね。彼のその体育教師の道を閉ざされて本当にもう身動きが取れなくなってしまった深い淵から主に叫んだ、そういうことだと思いますけれども、そんなことをこの詩編を見ると思い出します。で、この詩編130編は 宗教改革者マルチン・ルターが最も愛した詩の5つのうちの1つと言われます。そして彼は音楽家でもありましたから、この詩を元にして作詞作曲した賛美歌を作りまして、今日この礼拝の説教の後に皆さんで共に歌いますけれども、正直なところ歌いにくい歌なんですね。でもさっき1回目の礼拝でやってみたらすごくうまく歌えたので、これならいいかなとちょっと安心しました。いつもこれを選ぶたびにすいませんと私あちこちで言い続けてきたんですけど、今日はいけるかなと思います。一節をご覧ください。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。ユダヤ人は水とか海と相性が悪いとよく言われます。創世記の6章にあるノアの洪水、出エジプト記12章にある紅海の水が分かれてその間を渡ったイスラエル民族、追いかけてきたエジプト軍が海の底で滅んだ、あるいは預言者ヨナが海の底で大きな魚の腹の中から祈った、まあ、そんなことがありますよね。海とか深い淵は裁きや滅びの象徴です。神から一番遠い、神から切り離された光が届かない場所。詩人はその深い淵の底、文字通り絶望のどん底から主を呼び求めました。神を呼んでも答えてくれないところからなお神を呼ぶ、信仰ってそういうものかなと思いますね。恵みあふれた場所ではなくて、まるで神から捨てられたような場所でなおも神を呼ぶ、これが信仰だと思います。この詩人は深い淵に下っても祈りをやめませんでした。いや、むしろ深い淵だからこそ主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めますと祈ったんではないでしょうか。あのイエス様も十字架の上でご自身を捨てた父なる神に向かって祈りました。我が神、我が神、どうして私をお召しになったのですか。見捨てた神になお取りすがって祈る、届かないはずの相手に祈る、イエス様がその祈りの模範であります。2節、主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。私の声とか私の願いの声、これは何かが欲しいですと訴えているよりもむしろ嘆いて祈る声です。答えがあるかないかよりもまずは聞いてください、そういう祈りでしょう。3節、主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら主よ、誰が見前に立てるでしょう。この詩人は気づいたのです。自分が深い淵の底に落ち込んで自分と神とを隔てているのは距離ではなく不義、これ聖書教会共同訳という聖書では過ちと訳してますが、不義や過ち、それが淵になっている、深い淵になっている、神に信頼しきれない不信仰と言ってもいいでしょうか。何か大きな出来事があると神がいるならどうしてこういうことが起こるのだと誰しもが思いますよね。あるいは自分が大きな失敗をしたときに裁き主である神が私を見過ごしにはしないはずだ、もし私の罪や咎を心に止められるなら誰も神の前に立つことはできないではないか。誰が見前に立てるでしょう、誰が神のお姿に耐えられるでしょう、いや誰も立てない、神の栄光に耐えられない。預言者イザヤが神殿で主を見たときに、ああ私は滅んでしまう、一つ前の訳では、ああ私はもうダメだと叫びました。この詩人に代表されるイスラエル民族がアブラハム以来の不従順と不信仰の歴史、 その歴史を振り返るならば、誰が御前に立つことができるでしょうか。4節、しかしあなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられます。このしかしという言葉は大事ですね。しかしあなたには許しがある。主なる神に許しの用意があるからこそ、私たちはこの世で生きていていいんだ、神の前に立っていていいんだ、意味を持って生きていくことができるんだと考えることができる。私たちの存在の根拠はこの神の許しですよね。そうでなければ人は深い淵へ下るのみです。この詩編が編纂された時代であろう、その時代に生きたネヘミヤというペルシャの総督になったユダヤ人は、イスラエル民族の歴史を回顧してこう祈りました。ネヘミヤ記の9章17節ですが、彼らは聞き従うことを拒み、彼らの間で行われた苦しい見業を思い出さず、かえってうなじを固くし、頭を立てて逆らって奴隷の身に戻ろうとしました。それにもかかわらず、あなたは許しの神であり、情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かであられ、彼らをお捨てになりませんでした。あなたは人に恐れられますと詩人は告白します。罪を罪とするのは神であり、罪を罪としないのも神です。自分の罪を知ったときに神を恐れた詩人は、自分の罪が許されることを知ったときにさらに恐れたのです。先ほどルターのことを紹介しましたが、ルターの言葉でこういう言葉あります。神以外のものを恐れる人は、神以外のものから恵みと好意を求め、神を無視する人である。しかし神を恐れる人は、神の恵みを求め、神以外のすべてのものを問題にしない。イギリスの説教者スポルジョンもこう言います。この詩編に基づのことですが、許しへの感謝は罪によって生み出された恐怖に勝って神を恐れさせ敬わせます。もし主がすべての人に対して義を行われたら、彼を恐れる人は一人もいないでしょう。主の御怒りを理解するだけなら、絶望によって心を固くなにし、彼を恐れなくなるでしょう。恵みこそ聖なる神の顧みと、彼を悲しませることについての恐れに導くものなのです。5節、私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。主の御言葉を私は待ちます。イスラエル民族を一言で表現すれば、主を待ち望む民と言っていいでしょう。そのことをよく一番よく表しているのが、今私たちが読んでいるこの詩編の5節から7節です。彼らは何を待っていたんでしょうか。何を待ち望んでいたのか。その中身を問う前に、待つこととは何かを少し思い巡らしてみたいと思います。ヘンリー・ナーウェンというカトリックの司祭がいましたけれども、彼が待ち望むということという小さな本を書きました。その中でこの今私たちが読んでいる詩編の130編5節から7節を引用しながら、待つこととはこういうことだと解説している部分を引用したいと思います。人が本当に待つことができるのは、待ち望んでいることがすでに自分たちの中で始まっている場合にのみ可能だからです。それゆえ待ち望むとは、何もないところから何かあるところへ移動するようなものではありません。それは常に何かあるところからさらに何かがあるところへ移動することです。待つことの秘訣は、種はすでにまかれており、そこに何事かが始まっていると信じることです。待ち望む人は、今のこの瞬間に自分を置き、この時こそかけがえのない時であることを信じます。もう何かがすでに始まっている。イスラエルにも始まり、 そして私たちにも始まっている。何が始まっているのか、それは神の国が始まっていると表現したいところですね。先ほど主の祈りを皆さんで祈りました文語体でしたが、御国を来たらせたまえ、神の国が来ますようにと、そう共に祈りました。この詩人は今バビロン捕囚後、イスラエルの国の再建の途上にあって、神の物語、イスラエルの歴史を回顧しております。イスラエルの歴史は神がアブラハムと結んだ約束に基づいて始まりました。地のすべての部族はあなたによって祝福される。これ創世記の12章3節です。そこからイスラエル民族が増え広がり、エジプトへ移住しますね。ヨセフの時、そこで奴隷生活が始まります。モーセによって解放された出エジプト、カナン入国、その間40年の荒野の放浪があり、不信仰と不平不満の結果、世代がすべて入れ替わりました。カナンの地に入ってからも、祝福のもといであるはずのイスラエル民族は、あろうことか契約を結んだ主なる神に逆らい続け、自らの役割、使命、アイデンティティを忘れてしまいました。神は再三にわたって、例えばペリシテ人とかアモン人とか、そういう民族を用いてイスラエルを苦しめ、悔い改めを求めていきます。やがてダビデが現れて、ダビデ王国が起こりまして、一時的にイスラエルは回復しますけれども、息子ソロモンの死後に王国は分裂して、またバール礼拝と神礼拝の二股状態に陥ります。その時代にたくさんの預言者が登場しましたね。代表はエリアです。ついには北イスラエルが滅び、南ユダもバビロン捕囚となって70年、主がペルシャの王キュロス王を動かして解放令を出させます。南ユダ王国の残りの民がパレスチナに帰還して神殿を再建しました。こうしてイスラエルの歴史をたどってみると、この物語に流れている一本の筋が見えます。それはアブラハムとの契約を忘れない神、イスラエルをどこまでも諦めない神の思いというものです。ですから詩人は歌います。私は主を待ち望みます、私の魂を待ち望みます、主の御言葉を私は待ちます。確信を持って歌うんです。もうすでにイスラエルの国の再建と回復は始まっている。今はまだ目には見えないけれども、種はまかれている。神の新しい技が始まっている。この歌を歌う今がかけがえのない時であり、どう導かれるかはわからないにしても、私は主を待ち望みますと詩人は歌うのです。主の御言葉を私は待ちますと言い換えています。御言葉が語られるとき、天地創造が起こり、航海は二つに分かれ、シナイ山は揺れ動きました。主が語られるときにことが起こります。だから詩人はこのとき主の御言葉を待つと告白するのです。6節、私の魂は夜回りが夜明けを、まことに夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。夜明けを迎えた経験、皆さん一回はあると思います。進学校でよく話すんですが、進学生たちは夜明けが恨めしい、レポートがまだ終わってない、しらじらと夜が明けてきて、ああもう時間がない、そういう人もいるかもしれませんが、まあ、私も星を見るのが好きですから、夜が明けてくるともう星見えなくなってしまいますから、ああもうちょっと夜が明けないでほしいなと思う時もあります。特に夏は夜明けが早いですよね。でもどうでしょうか、警備とか介護とか、あるいは病人の看護とかをしている方たち、夜勤の人たち、どれほど夜明けが待ち遠しいでしょうか。 ああ夜のうちに大きな事件とか病人の急変が起こってほしくないなってみんな思っていますよね。不安な夜が明けて何とか無事が守られて早くその責任から解放されたい。皆さんもこの夜明けを待つ経験きっとあったんではないでしょうか。夜回りとここで言われているものは神殿を夜通し警備する夜警、軍隊の歩兵、あるいは徹夜で神殿に仕えるレビ人のことだと思います。夜勤が早く終わるように夜明けを待つ、あるいは朝になって神殿に捧げ物を捧げるその時を待ち望む、どちらもあるでしょう。早く任務を終えたい、早く奉仕したい、単に仕事から解放されるという以上に神への新しい感謝と献身のためにそれを待ち望む姿です。そのようにして詩人の魂は主を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを、まことに夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。7節、イスラエルよ主を待て、主には恵みがあり豊かな贖いがある。深い淵の苦悩から始まった詩編はイスラエルよ主を待てというこの叫びで締めくくられます。ここまでは個人の祈りでした。でも突如ここで詩人はイスラエルよ主を待てと回収に向かって自分の信仰の共有を求めるんですね。待ち望む信仰というのは実は共同体の信仰です。信仰の共同体で分かち合うべき信仰、これが待ち望むということです。先ほど紹介したヘンリー・ナウエンはこう語っています。待ち望むとは何よりも他の人と共に待つということです。バプテスマのヨハネを胎に宿したエリザベツおばあちゃんのもとにあのマリアが訪れたその場面、ヘンリー・ナウエンは引用するんですが、少しその文章を紹介したいと思います。ここに私たちはキリスト者共同体の模範を見ることができます。それは私たちのうちですでに始まっていることを高く掲げることによって互いに支え祝い承認する共同体です。キリスト者共同体が意味することは私たちがすでに目にしたことの実現を待ち望む空間を互いに提供し合うことにあります。それは私たちの心の灯火を絶やさないようにする場であり、かつそれを大切にすることで灯火は大きくなり強くなります。この詩の最後に答えが出ます。なぜ深い淵から叫びうるか、なぜ不義なる自分が聖なる神の前に立ちうるのか、なぜ主を待つことが可能なのか。それは主には恵みがあり豊かな贖いがあるからです。この恵みという言葉はヘセドというヘブル語です。旧約聖書の中で最も重要な言葉の一つです。一つの日本語には訳せないんですね。慈しみとか堅固で誠実な愛とか契約への忠実さ真実さ、そんなふうに訳されます。主はアブラハムへの契約を忘れず、どこまでもイスラエルに真実を尽くし、豊かな贖い、回復を実現させる。だからこそ詩人は5節6節で何度も何度も私は主を待ち望みますと繰り返して、その確信がついに個人の枠を破ってイスラエルよ主を待てと呼びかけることになったのです。あのマリアはエリザベスと会った後にマリアの賛歌を歌いましたけれども、その締めくくりはこうです。主は憐れみを忘れずにそのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの父祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに。このマリアの信仰を先取りしてイスラエルに呼びかけたのがこの詩編130編を 歌った詩人でした。というよりもこの詩人の祈りと歌があったらからこそ待ち望む信仰がイスラエルに受け継がれて、数百年後マリアがこの詩編を引用して歌ったのかもしれませんね。8節、主はすべての不義からイスラエルをあがない出される。この詩は詩人の力強い確信で締めくくられます。主はすべての不義からイスラエルをあがない出される。あがないというのは許し以上の意味を含んだ言葉です。解放とか回復、これもまたイエス様の誕生の出来事へとつながります。エルサレム神殿で主に仕えていたシメオンとアンナ、シメオンはイスラエルが慰められるのを待ち望んでいたとあります。8日目の割礼を受けに両親に連れられてきたイエス様出会って、そしてアンナも幼子イエスに会います。エルサレムの贖いを待ち望んでいたすべての人にこの幼子のことを語ったとあるのです。みんなこの詩編130編を書いた詩人の待ち望む信仰を受け継いで、神の真実と回復の技に信頼してこの詩を歌い続けた人たちと言っていいでしょう。私たちもその仲間に入りたいのです。イスラエルよ主を待て、これは新約時代に生きている私たちにも語りかけられている励ましです。主には恵みがあり豊かな贖いがある。旧約聖書に裏付けられた神の契約の真実と贖いの物語に、私たち一人一人、そして共同体であるこのチャペル、この教会が書き込まれている。この教会に属している皆さんが、それこそ神殿で歌われ続けた都のぼりの歌、この詩編の130編を暗唱しながら、口ずさみながら、神と人が出会う神殿のひな形である、この教会へと集ってくる。そしてその場において、毎週礼拝が捧げられる、主を待つ礼拝の光景を私は思い描いています。主を待つ共同体としての皆さんのこれからの歩みがさらに祝福されるようにお祈りをいたします。お祈りをいたします。父なる神様、夜回りが夜明けを、まことに夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ち望みます。イスラエルよ主を待て、こうしてイスラエルの共同体に受け継がれてきた詩編をあのマリアが歌い、そして今私たちも歌いたいと思います。深い淵、望みがないように思えた場所でも詩人は叫びました。私たち個人においても、また教会においても深い淵を経験してきたことでしょう。どうかそこから叫び、そしてそれが賛美の歌へと引き上げられ、共同体として主を待ち望む信仰へと一致していきますように。どうかこの教会を、この一人お一人を祝福で満たしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。